今朝の説教の結論はヘブライ人への手紙の7章の27節にこういう言葉が記されております。途中ですけれども、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです、そう記されています。この生贄というのはイエス・キリストの十字架における犠牲、この犠牲はただ一度で世の終わりまで完全でしかも有効である、そういう犠牲であった。一度でもう二度と繰り返されない永遠の御業が行われた。ここに私たちの深い安心と平安が与えられているのであります。まさにイエス・キリストの御業がこの私たちにも有効であり、イエス・キリストの御業は世の終わりまで完全である。イエス・キリストの御業はまさに私たちにもその恵みをお与えになっておられる。このことを信じますときに、ここに本当の平安がある。ここに私たちが立つべき深い平安の礎があるということが記されているのであります。今朝はこの点に特に注目をしていきたいと思います。まずイエス・キリストの誕生と死というこの事実は、この歴史の中で明確に時と場所と思った出来事であった。つまりこれは架空の出来事ではなくて、この歴史の中でちゃんと時と場所と思ったそのような歴史的な事実であったということであります。これは決して風化されない、消えてなくなってしまうような単なる人間の思想であるとか人間の考えというものとは違うということでありますね。決して風化されえない、あるいはこのもみ消すことのできない事実であるということであります。イエス・キリストの誕生はいつであったか。ルカ福音書によれば、ローマの皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出された。この勅令のためにヨセフはマリアと共にユダヤのベツレヘムに一緒に登録をするために旅をしなければならなかった。そのベツレヘムでイエスは誕生し、会話桶に寝かせられた。このクリスマスの出来事を我々はよく知っているわけであります。それから約30年後、ローマの皇帝ポンテオ・ピラトのもとに、主イエスは苦しみを受け、死刑の判決を受け、十字架によって処刑され、またその遺体はアリマタヤ出身のヨセフという議員によって引き取られ、誰も葬られたことのない墓に葬られたとルカ福音書も記しております。まさにこの事実もまた消すことのできない確かな事実として歴史の中に刻まれている。ただいま我々がこの使徒信条の告白で告白したところにもそのことが示されておりました。まさにイエス・キリストの誕生と死というこのことは歴史的な事実であった。この史実を踏まえてその福音を聖書は明らかにしているわけであります。この一回限りのイエス・キリストの人生、また私たちの人生もまた一回限りのものであります。特にイエス・キリストのその最後になされた十字架の死はどのような意味を持っているのか、それはどのように解釈されるべきなのかということを聖書は明らかにしているのであります。この歴史的事実をあやふやにすることはできません。紀元後2世紀頃になりますと、教会の中にこのようなイエス・キリストのが肉の体を取ってお生まれになったということを否定するような この加減論と、この仮の姿を取ってきたんだと、仮の姿だったんだというようなですね、そういう説が出たんですけれども、その言説を聖書は明確に否定しております。イエス・キリストは人の子としてお生まれになった。同時に神の子であったということを聖書は、この矛盾することを福音の証として書いているわけであります。イエス・キリストがダビデの子孫としてお生まれになった。そして今言ったようにポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、そして十字架の上で死という事実、この事実の上に固く立って聖書はその福音を明らかにしているのであります。これを歪めることは、この歪めることはできない。このまさにダビデの子孫としてお生まれになり、同時に神の子としてよみがえられたというこの事実、我々の普通の理性で言いますとこれは矛盾するように見えるんです、思われるんですけれども、しかしこの事実を聖書は明らかにしているのであります。この事実を受け入れていくところに、まあ、信仰が成り立っているということであります。ですから一般の人から見るとですね、この矛盾することですから簡単に受け入れることはできないんですね。わからないんですよ。嘘だというふうに思うんですね。しかし聖書が書いています、どうしてイエス様は人の子としてお生まれにならなかったのか、ねばならなかったのか、また同時に神の子としてよみがえらねばならなかったのかということを聖書は明らかにしているわけであります。それぞれに大切な恵みがそこに隠されているからであります。イエス・キリストは長イスラエルのその宗教生活の伝統の中にユダヤ人としてお生まれになりました。ユダヤ人たちは神を礼拝する信仰深い民族でありましたので、どうしたら神に近づき神と出会うことができるか、そのことがユダヤ人たちにとって大きなこの課題だったわけであります。その神と人間との間を取り持つそういうことはどのようにしてできるのか、それどのようにして可能なのか、そのことがユダヤ人たちにとっての大きな課題だった。で、それを明らかにして一つの、そこから一つの制度が生まれてまいりました。それは神と人間の間を取り持つ、まあ、祭司という役割を持つ、そういうことがこのユダヤの宗教においてこの発展させられてきたのであります。もちろん初めは神の前に捧げ物をして神に近づくという単純なものでしたけれども、次第に厳密になり、まあ、複雑になっていったと。モーセの時代、だいたい紀元前だいたい1300年ぐらいですか、モーセの時代ですよね。まあ、すでにモーセの兄は祭司としてアロンという名前でですね、その祭司の役割をしていたということが出エジプト記にも記されています。後に彼は大祭司となり、その子孫たちが祭司となっていきました。またもう少し時代がこう下ってソロモンの時代、ダビデの時代がだいたい紀元前1000年ぐらいですか。で、その子供としてのソロモンですね。で、ソロモンの時には立派なこの神殿が作られた、ソロモンによって作られたということで、そしてさらに時代が下っていきますと、イエス様の時代にはヘロデ大王によって神殿の大改築が行われた、そういう神殿もすでにあったわけであります。さらに祭司の制度もかなり複雑になってこの進化していったっていうんでしょうか。さらにそこではですね、神様に捧げ物も、まあ、いろんなものがこう付け加えられていくようになった。 ですからここに書いておきましたけれども、神に捧げる犠牲の種類も多くなっていった。神様に全く従うことを表すこの犯罪と言われている動物の犠牲を捧げて、それを完全にこの燃やし尽くすっていうんですか、これは全く神様に自分は従いますということを表すために、この全焼の生贄と全てのものを焼き尽くすといったような、まあ、そういう犠牲のやり方っていうんですかね、そういう犠牲がありました。それは動物を捧げたわけですけれども、その貧しい人に対してはですね、人々はですね、動物大変なんていうかね、子羊でも牛でも大変なので、小麦粉をですね、この練っていわゆるこうクッキーみたいなものを作って焼いてですね、まあ、それを捧げるという、まあ、そういうことを素菜というんでしょうか、そういうのもありました。あるいは感謝の捧げ物、これは周恩祭と言われるようなもの、さらにはここに財祭と罪の許しの犠牲、これも毎日行われてたわけですけれども、年に一度だけ大祭司によってこの罪の許しの大贖罪日というものが定められて、そういう技がなされた。若いお牛と親木が用意されて、祭司は、ですから祭司も今度はですね、どんな服装をしたらいいのか、上着を脱いで、白い天布の上着を着てですね、純白の天布の服を着て、またズボンを履いて、さらに天布の飾り帯を締め、頭にはターバンを巻いて、まあ、これらの聖なる衣服を着て贖いの儀式を行うとかですね、大祭司自身の罪と民の罪のために、牛がこのほふられて、そして、祭壇にその血が7回降り注がれてですね、清めの清別をすると。さらに親木の頭に手を置いて、その罪がその親木にこう移るというふうに信じてるわけですよね。自分の罪が親木のに移されて、そしてその親木が荒野にこう離されていくといったような、まあ、ですからそういう儀式というんでしょうか、そういうこの罪の贖いのための技がそういう形で発展していったという、複雑になっていったということであります。さらには祭司自身も着るものだけではなくてですね、清められてなきゃなんないということで、どんな食べ物を食べ、こういう汚れた食べ物は食べていけないと。例えば日本でいうとですね、うなぎであるとかですね、エビとかですね、そのイカとかですね、まあ、そういったような日本人が好きなようなものはこう食べちゃいけないものになってありましたですね、そういったようなものですから、祭司は清いものを食べてくださいと、祭司自身が清くならなくちゃならないからといったようなところがあるわけです。洋服は決められてくるし、食べ物は決められてくるといったようなですね、まあ、いい意味ではそういう発展があるわけですけれども、またこれが形式主義とかですね、本当にその内面、内実のない形だけが受け継がれていくといったような出来事が行われていったというわけであります。ですから祭司は聖なることが一般の人以上に求められていった。それでないと神に近づくことはできない。ですから会見の幕屋に入るときにはブドウ酒とか強い酒を祭司は飲んではならないとかですね、そういったことも決められていたのであります。まあ、そのようなことがイスラエルにおいては繰り返されてきていました。しかし祭司自身はですね、人間ですので、人間は永遠に生きることはできませんので、祭司自身も死ぬ。で、その時にはまた別な祭司が立てられるという、そういうことがあるわけであります。今日の7章の 7節のところにはですね、こう書いてあります。この方は、つまりこれはイエス・キリストのことを指しておりますが、この方は他の大祭司たちのように、まず自分の罪のため、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありませんと書いておりますよね。というのは、この生贄はただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたからです。一般のイスラエルにおいて伝えられてきた祭司の役割っていうんですか、祭司とイエス・キリストがここでなさった御業っていうのはどういうふうに違うのか。人間は多分死ぬ時があるわけですから、一時的なもの。しかしこのイエス・キリストにおいてはですね、そのここに書いてありますように、7章の23節のところにちょっと目を移してみますと、一般の場合は多くの人たちが祭司に任命されたけれども死があるので、しかしイエス・キリストは永遠に生きているので変わることのない祭司職を持っておられるのですということも書いておりますよ。この生贄は、イエス・キリストというこの生贄は、ただ一度ご自身を捧げることによって成し遂げられたと書いてますよ。今までは動物を捧げてたわけですよね。しかしここではイエス・キリストご自身が十字架につけられるという、そういうことがなされたというふうに書いてます。このことを少し理解するために、ちょっと 2,3 ページ後の10章の11節と14節というところ、これ413ページになりますね。413ページの10章の11節の方にちょっと目を移してみますね。11節にはこう書いております。すべての祭司は毎日礼拝を捧げるために立ち、決して罪を除くことのできない同じ生贄を繰り返して捧げます。12節の方ですかね。しかしキリストは罪のために唯一の生贄を捧げて、でその次、最後の14節を見ます。キリストは唯一の捧げ物によって聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったからですというふうに書いています。祭司は動物を毎日のように、また年に1回は大食材日というのをして捧げていた、やってたわけですけれども、ここにしかし毎日毎日繰り返されるということは、ある意味で不完全だから繰り返されているわけですよね。しかしイエス・キリストがに対はですね、14節のところ、唯一の捧げ物によって永遠に完全なものと私たちをするというふうに書いています。つまりここでイスラエルの歴史において繰り返してなされてきた祭司たちによる動物の犠牲という不完全な罪の贖いの儀式がですね、実はここで終わったということですよね。ですから今日我々の礼拝においてもですね、動物を持ってきてその罪の贖いのために捧げるという、そういうことは終わった。これがキリスト教会の理解ですよね。それはイエス・キリストご自身が罪の贖いとしてご自身を捧げられた、一度で完全な仕方で永遠の業にがここに行われたんだ、キリストという唯一の犠牲によって罪の許しが完成したんだ、そう言ってるわけです。だから我々はもはや動物の犠牲をここに持ってくることはなくなったんだ、ただイエス・キリストを信じることにより、イエス・キリストに預かることによってその罪の許しが私たちのうちに与えられていくんだ、永遠の効力を持つものとなった、これがイエス・キリストの十字架であったということであります。ただ十字架という言葉はこの ヘブライ人への手紙の中には出てこないんですよね。どうしてなんだろうか。というのは、十字架というこの刑罰の方法、つまりこれはこのローマ帝国によって行われたその処刑の仕方ということですよね。この十字架刑っていうのは、こうすぐに人やりで殺すっていうんではなくてですね、ずっと苦しめておく。ですから命の、心臓の強い人は3日でも1週間でも十字架の上につけられていたっていうらしいんですよ。ですからその何とかして人間を苦しめ苦しめ苦しめて死なせるっていう、そういう方法としてこの考え出された方法だったらしいんですね。ですから旧約聖書の中にも、木にかけられるものは呪われるという言葉はあるんですけれども、むしろユダヤ人たちにはそれは神の呪いだと、神の忌み嫌われる、神から見捨てられた者の姿、刑罰だということでもって、ユダヤ人たちにはこれを忌み嫌ってたということがあるんですよ。ですからユダヤ人、このヘブライ人への手紙っていうのは、ユダヤ人に対のクリスチャンたちに書かれたものなんですよ。ですからパウロはコリントビテの第一の手紙の中でこういう言葉を書いてますね。我々がよく知ってます。私たちは十字架に作られたキリストを述べ伝えていますが、これはユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものです。しかしユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのですと書いています。パウロは書いています。ヘブライ人の手紙はを書いたこの著者は、このことに対して配慮してですね、この十字架という言葉を避けたと思うんですよね。あえて使わないで福音を明らかにしようとしている。すなわちユダヤ人たちはこのに慣れ死んできた言葉で言うと、それは祭司の制度、祭司というものは大変馴染みがあったわけです、ユダヤ人たちには。ですからこの祭司という言葉、そしてその祭司という役割を積極的な、その意味を語ることによってキリストの働きを伝えようとしたということがここにあると思います。キリストの人生においてなされたこの最後の技、キリストの死という、このただ一回の出来事は、まさに今までなされてきた祭司たちの技は、動物の犠牲を捧げるという、罪の贖いのために捧げるということはもうここで終わった、動物の犠牲をキリストは終わらせたということであります。イエス・キリストご自身が身代わりとなってご自身の命を捧げられたということであります。それによって罪の贖いの技、我々の言葉で言うならば、本当にこのことによって私たちは神の御前に出ることができるようになったんだ。ただ一回イエス・キリストによってこの救いの御業が行われた。ユダヤ人もなければギリシャ人もない、すべてのものがこのイエス・キリストの御業によって神の御前に罪の許しを与えられる、そういう恵みの出来事が起こったんだということであります。このキリストがどのようなお方であるのか、誠の人としてお生まれになった、そしてまた誠の神であるという、この矛盾したですね、分かりにくい、しかしながら聖書はこのことの意義を明らかにしているわけであります。それが26節のところに、私たちにとってこの方が実は必要な方なのだと書いていますよ。26節のこの世にうんぬんと書いてまして、この大祭司こそ私たちにとって必要な方なのですと書いてます。必要な方だ、あるいは前の旧約聖書ではふさわしい方だと書いてます。人間である私たちにとってこの方はですね、 必要な方なんだ、絶対にこの方は必要不可欠な方なんだということであります。でこのイエス・キリストのことを説明しているこの26節の文章の中で、聖であり罪なく汚れなく罪人から離され諸々の天よりも高くされている大祭司というちょっと長い言葉がいろいろ書いてあるんですけども、この中で2つのことだけを取り出してみたいと思います。一つはですね、まず最初にこのイエス・キリストは私たちの罪だけではなく私たちの病、私たちの弱さ、そういう病を負う方、罪を負う方として来られたというこの点であります。この聖なるという言葉はこの世のものから区別されたという意味がありますけれども、ここでは神に対する務めを忠実に正確に果たす人という意味であります。我々がよく知っておりますイザヤ書第53章に次のような言葉が思い起こすことができます。彼は多くの痛みを負い病を知っている。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。まさに人間ではできない技、まさにイエス・キリストが聖である神の御業を成すことのできたただ一人のお方だった。この大祭司、人間の祭司、大祭司ではなくてまさに神の技、聖なる技を成したお方、これが聖なるお方であります。このような罪を負うということ、その死と苦しみの重荷を負うということの技は実は人間にはできない、聖なるお方であった、神の御業であった、まさにこれが十字架のを負うというそういうキリストの働きだったということであります。2番目にはですね、もう一つの点はこの十字架を負ってくださったという、ここに病も負ったって書いてますよね。人間の痛みも苦しみも病も、そしてその究極にあるところの人間の罪を負ってくださった、背負ってくださった、十字架の重荷を負う、あるいは神の裁きの技を身に負う、そういう聖なるお方、神の御業を成してくださったということ。第2番目にはですね、このいかにキリストが憐れみ深い方であったかという点であります。2番目の罪なくというふうに書いてますね。さらに汚れなく罪人から離されというふうな言葉が出てますけれども、この罪なくということはこれは言い換えれば神の慈しみにあふれておられる方、おられた方、これがイエス・キリストだということであります。福音書の中にマタイ福音書14章にはイエスは大勢の群衆を見て深く憐れみその中の病人を癒されたと書いています。飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみと書いています。キリストはどんなに深い憐れみを持っておられたか、まあ愛という言葉もありますけれども、さらにこれを言い換えればどんなに神はキリストは病を負う者、 飼うもののない羊のような私たちを深く憐れみ、そして愛され、深く我々を一人一人を大事にされたかということでありますよ。愛するって言葉は言い換えれば大事にするということなんですよ。キリストの目にはどんな一人の人も神の御前に失ってはならない、失われてはならない、まさにアブラハムの子孫たちとして大事な一人一人だ。ここにキリストの憐れみがあるわけですよね。今日どうでしょうか。戦争で日本は310万人が死んだ、死んだって言うけれども、いろんな病気もあったし戦争もあった。しかし数でなくてですね、そこには一人一人の家族があり、親があり、子供がいる、そのような実は人間というのはやっぱり一人一人じゃないですか。最後のところ数で何万人死んだ、何万人病気で亡くなった、それは統計上言えるかもしれません。しかし最後のところでやっぱり我々は神によって一人一人個別の神の憐れみの中にあるんだということを信じることができる、そういう神の憐れみを受けていく、まさにそれこそがキリストが私たちに示しておられる、聖書が示しておられる、キリストはそういうお方だったんだ。賛美歌312番、慈しみ深き友なるイエスは、罪とが憂いを取り除きたも取り去りたも、我らの弱気を知りて憐れむ、悩み苦しみに悩み悲しみに沈める時も祈りに応えて慰めたまわん。そういう大祭司、まさにこのそういう大祭司がここにいらっしゃるということであります。でもう一点でありますけれども、この最後の方に、罪人から離され、もろもろの天よりも高くされている大祭司、今までのところある意味で地上に人間のとしてお生まれになったイエス様の御業ですよね。でこの最後の点、もろもろの天よりも高くされている大祭司、これは十字架につけられて、そして天に上げられたということを表しております。復活されたキリストのことを表しております。ここにですね、もろもろの天よりも高きにいますキリスト、これはどういうことを表しているか、これは死の勝利者であるキリストを表しています。死の勝利者としてのキリストの姿があります。この方も実は我々にとってですね、必要な方なんだということですよ。天に上げられたキリスト、復活のキリストもまた私たちの人生にとって必要なお方だ。このことを明らかにしている聖書はちょっと前になりますけども、このヘブライ書第2章の14節のところを見てみたいと思います。403ページでありますね。403ページのヘブライ書第2章の15節にしますか、14節ですかね、ところでコラは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。そしてイエスは天使たちを助けたんじゃない、アブラハムの子孫を助けられたのです。それでイエスは神の御前において憐れみ深い大忠実な大祭司となって、罪の民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのですと書いてます。ここに死の恐怖のために一生涯奴隷のように奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためだった。 これは悪魔を死に、あ、悪魔、この悪魔をご自分の死によって滅ぼしたと書いてますよ。これが実はよみがえりのキリストのことを表してますよ。そして私たちもまた不安なんじゃないですか。自分の人生の最後はどうなるんだ、誰も分かりません。ただ不安だけが漠然とある。しかしここに書いてある、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にある私たちを本当に解放するために、死の勝利者キリスト、それが天に上げられたキリスト、復活されたキリストということであります。まさにここに憐れみ、ここにも憐れみ深い忠実な大祭司となってくださったという意味が込められていると思うんです。これから歌う賛美歌の515番、ここにこう書いてありますよ。515番はですね、十字架の血に清め塗れば、この世の十字架の血に清め塗れば、来よとの御声を我は聞けり。来よってね、来なさいってことです。主はそう言っておられる。ここに私たちのですね、本当に我々はここにイエス様のもとに行っていいんだって。イエス様は来よと呼んでおられる。来なさいと言っておられる。まさに憐れみ深い大祭司、まさにここに神の愛が表されている。4番目に、ほむべきかな我が主の愛、ああほむべきかな我が主の愛、十字架の地にて私たちの罪が許されて、本当に神の御前に確信を持って立つことができる。ここに本当の平安があるんだ、確信があるんだ。人生で不安のない人はいません。将来のことにいろんな不安があると思います。しかし我々は来ようと、ここに来なさいとキリストは言っておられる。この主の呼びかけ、これに我々は応えて素直にこの主のもとに行きたいと思うんであります。先ほど読んだエレミア書第33章14節に、見よ、私がイスラエルの家とユダの家に恵みの約束を果たす日が来ると主は言われる。こういう形でイエス・キリストを神は私たちに送ってくださった。その時私はダビデのために正義の若枝を生えさせる。ダビデの子孫から、罪に汚れたダビデの子孫からイエス・キリストをお生まれなさった、生まれさせてくださった。まさにこの大祭司がここに与えられている。この大祭司こそ私たちにとって必要なお方なのだ。神はこのような救い主を私たちのために用意してくださったのであります。今週もまたこの人と共に歩んでいきたいと思うのであります。お祈りします。天の父なる神様、さまざまな不安の中にある私たちであります。心揺れる私たちであります。また困難の中に立たされている私たちであります。主をどうかそういう中にあって、主の御声を聞き、今週もまた与えられた、自分に与えられた務めに励むことができますように。さまざまな困難の中で罪を犯すことなく、主の御声に従って勇気を持って今週一週間の歩みを進めることができますように、一人一人にあなたの豊かな聖霊の導き、主の御霊の導きをどうか与えてください。御言葉とともにあなたの大きな力を一人一人に与えてください。これらの祈り、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。Amen.